男はカルテルのボンクラ営業マンに自分の名刺を作らせた。カルテルのボンクラ営業マンは今までと同じように名刺屋さんアプリで印刷したシートを一枚ずつ手でちぎって男の名刺を作った。ボンクラ営業マンはなぜか無性にイライラした。男は会社用とは別にカルテル用の Google アカウントも作った。カルテルの仕事はそのカルテル用の Google アカウントのカレンダーに記載することにした。男の会社でも Google カレンダーで営業のスケジュールを共有している。物事の切り替えにうまく対応できない男は、カルテルの営業を会社のカレンダーに間違えて記載したりするのである。辻褄の合わない営業をしている。事務員は、そのことに違和感を感じるようになっていた。二つ目の契約は、手代の集いのオーソリティの協力を得た。そのオーソリティはお金好きである。善悪の判断よりお金を選ぶタイプである。カルテルのボンクラ営業マンは、動き出した船から飛び降りたくなる気持ちを抑えて、また、男の名刺を、せっせと手でちぎっていた。手代の集いのオーソリティが男に協力するなら、仕方ないと思いながらも、自分がやっていることが決して褒められることではないことを認識していた。気の小さいボンクラ営業マンは、この船から降りた方がいいのでは、と心が揺らぎ始めていた。迷いながらも、男によって会社の売り上げが上がることで、会社と男との間を取り持つボンクラ営業である。カルテルは技術者として、日中は得意先のプロジェクトに参画している代表と、代表の古くからの知り合いである取締役。この取締役が会社のお金を管理している。また、名ばかりの経営人として、代表の妻と嫁いだ娘が取締役という、家内工業的な会社である。ボンクラ営業マンは、お金以外の社内業務も担っていた。自分の営業力のなさをかばえる仕事がある、カルテルは居心地は良かった。お金を管理している取締役は、常時会社に姿を見せるわけでもない。名前だけの代表の妻と娘とは面識すらない。ゆるい営業でもことが足りるのである。男からの最初の交渉を断ったのも、ボンクラ営業マンの独断である。男の押しの強さだけの荒い営業をするという評判も、ボンクラ営業マンは知っていた。その押しの強さに自分も流されていることに気づきながらも、どうすることもできなかった。自分より、会社の売り上げに貢献する男のことを、本心とは裏腹に、代表にうまく取り持つ役を演じてしまうのだ